初めての漢方。
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、血の話が続いておりますが。
そうですね、血の増やし方についていろいろ解説してきて、まあ、増やす血、つまり、材料ですね、あと作る血っていうことで、まあ、指示ってお話をしてきて、はい、前回何が出てきたか覚えてますか？動物2種類でもいいです。
動物2つ出てきましたよね、
はい、
亀と鹿。
そうです、
覚えてる。
亀鹿です。亀鹿が出て
きます。亀鹿で、あの、はい、そ、漢方薬の名前は難しかった。うん、でもアンチエイジングにいいんですよね。
いいです
ね。で、しかもあの、すごくなんていうの、いいものが揃ってるから、結構いろいろ使われてるんですよね。
そうです。朝鮮人参とクコの実と、と鹿と亀が入ってるというのが、まあ基本我々が養生のベースに使うんですけど、はい、アンチエイジング的な要素と血を増やす要素がすごい強いと。で、現代人は、この間最後にちょこっとお話しましたけど、まあやっぱスマホとか使って、脳の負担が大きくて、まあ、知らないうちに気血水の血を消耗しているという状況なので、こうやって血を増やすことはですね、もちろん春にも重要なんですけど、春以外でも重要な人結構多いかなというところで、意外と使う処方の一つになっています。
はい。
で、今日はまあちょっと血を増やす最後になると思うんですけど、もう一個血を増やす方法で、はい、守る方。要は、血の消耗を防ぐ。
なるほど。はい、はい。
簡単に言うと、血管を強化する。
うん。
要は、その、もともと血管の中に血液だけが動いたのが、まあ、簡単に言うと、血管が脆くなってしまうと、ちょっと血管から血が漏れてしまう。それは消耗につながるんですよ。
ああ、まあ、
体に漏れちゃうと消耗しちゃうんですね。
水漏れしちゃうと水がたまらないってことですよね。うん。
本当は100届くはずが、水漏れして70しか届かないとなると、残り30消耗しちゃってることになる。で、これを防ぐっていうのが意外と重要になってくるんですね。
はい。
で、血管も筋肉なので、その年齢ともに筋肉が脆くなったり、してくると、当然その血管もと脆くなってくるんですね。なので、まあ、血液が血管の中に、まあ、あるべきところにあるように、とどめてあげるということが必要で、この時に使うのが、これ結構日本人に使う処方があります。
はい、
これを知っとくと便利で、血を増やすものとセットで使うこともあるんですが、
はい、
またこれ貼りますね。
あ、じゃあ、チャットにまた送っていただきます。また難しい字だな、これ。ちょっと待ってくださいね。いやー、ちょっと待ってね。これはね、待って、読みますよ。補充液糖。
正解です。
で、漢字はですね、補うに中。
はい。
中心の中ですね。
はい、そうですね。
駅は利益の駅。
確かに。
ね。と、木はなんか気持ちの木ですね。
はい。
に、湯、お湯の湯。
はい。
で、補充液糖。
そうです。で、ちなみにちょっと前に漢方の名前の付け方ってお話したの覚えてますか？
覚えてる！酸とか、
そうです。
そうとか、さんってあの、散歩のさんね。に、とか、あと、お湯でとう。
はいはいはい。
とか、なんか、形状によって名前が違うっておっしゃったんですね。
すごい。
ね。
だからまず、補充液糖っていうのは、まあ、お湯って字で終わってるので、まあ、煎じ薬。
煎じ薬、はい。
前々回とか出てきた下津糖も、お湯っていう字で終わってるので、煎じ飲むんですが、もう一つ名前の付け方って、なんか中身、何が入ってるかっていうものとか、入ってるその中心のもの、例えば葛 根湯とか、
うんうんうん。
そういう付け方もあったわけですね。しもつ湯は4つの種類入って、しもつ湯。
ああ、はい。あ、だから、しもつ、なるほどね。
で、最後の今一番ブームは、名前を見ると、なんとなく効能がわかる。っていうのが、今の漢方の名付け方の最新のブームになってて、補中益湯も実はそれに近いんですね。何かというと、中心を補って気を持ち上げてあげるっていう感じのイメージなんですけど、中心って何ですかっていうと、まあ、胃腸ですね。
ああ、
これは、
体の中
補
心？
中益湯っていうのは、胃腸を補って気を持ち上げてあげますよと。気を持ち上げたり増やしてあげますよというのが、この名前に込められているので、これは名前を見るとなんとなく効能がわかるというパターンの名付け方になっています。で、実際、日本人ってやっぱり胃腸弱い方が多いので、この補中益湯をちょっと足しとくと、結果が出る人が多いんです。あ、要は、胃腸が弱かったら、どんな漢方でもやっぱ吸収が悪くなってしまうんで、なので、そういう意味では、こういうの、先ほどとか前回かなが出てきた、しもつ湯とか、亀鹿が入っている処方とか、そういうものが効き方がちょっと弱いなと思ったときに、補中益湯を足すとですね、胃腸の調子、まあ胃腸の強化にもつながるし、これが血管からの漏れを防ぐというふうになります。で、ここに入ってる生薬ってたくさんあるんですが、ですね。いや、一応、これは概要欄書かないと難しいかな。2種類。サイコとショーマっていう生薬が入ってるんですが、
サイコとショーマ、ああ、漢字でもなんかちょっと、
これがなんか
違う。
体の中にあるべきとこに留める力を補う力があるんですね。要は血液は血管の中にありますよとか、胃というものはここにありますよ。それが落ちちゃうと胃カスになっちゃったりするわけですね。だから体の中には重力に逆らったり、あと運動に逆らって、本当は分散してしまうとか、下に落ちてしまうものをあるべきとこに留めるのにもエネルギー使ってるんですが、このサイコとかショーマとか、ここら辺の生薬が、こう、とどめる力を補ってくれるんですよ。だから血管からの漏れを防ぐというふうなので、胃腸を整えながら、消耗をこう防ぐということで、さっき言った血を増やす処方を使っても、ちょっと効果が遅いな、もしくはもう最初から胃腸が弱いなってなると、ここら辺を足しとくと、結構結果が早くなるというふうにやります。なので、ちょっと、補中益湯も知っておくと便利な処方の一つですね。
漢方って何種類もの漢方を一度に摂取するのは別に問題はないんですか？
組み合わせ次第ですね。何種類も、多分4種類も5種類もって言われるとちょっと多いかなとは思うんですけど、2種類ぐらいを混ぜることは結構あります。例えば、亀鹿の記録2000強と、それに補中益湯を、例えば1日3回なんだけど、1回とか2回足しとくとか。そういうことはよくやりますね。組み合わせは全然。鹿の角が入ってるカプセルに補中益湯を一緒に飲むと、結構結果が出たりとか。なんかもう加速させる感じがします。アンチエイジングに、この滋養って入ってる漢方に、そこにまた鹿の角を足してあげるとか。
すごい若返ったらどうしよう。
あ、でもこれ実際ある話なんですけど、まあ、生理が終わってしまった女性に鹿の角を飲んだら、生理が復活した人がいて。それ一人じゃないですよ。何人もいるんですよ。で、私が良かったじゃないですかって言うと、大抵もう面倒だと。
まあね、
だ
そう
から
なん
逆、
ですよ。
こっちから見れば 良かったじゃないになるんですけど、本人から見れば面倒だ。せっかく終わったのに何復活させてくれてないみたいな感じになるんですけど。 あれ、なんか、あれ、なんかこっち、それを言われてて、すごい複雑な心境に
確かに。
なるんですよ。なんか、殻にとっていいことしたつもりが、めんどくさいって言われちゃうと、どうすればいいんだろうとか、思っちゃうことあるんですけど。
それも女心だわ。
あれと思って。まあ、体のことを考えると、すごいいいことなんですけど。
そうですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ、こうやって。
なんだろう、ホルモンがなんか、
あ、結局、鹿の角って、性ホルモンのバランスも整えてくれるんですよ。
なるほ
だから、
ど。
妊活とか更年期でよく使うんですね、鹿の角
そっかそっか。
って。まあ、効能の範囲がすごい広いので、いろんなケースで使えるんですけど、まあ、そんなこともありつつですね。まあ、いろいろ 健康のためにやってるという
やってるのに、めんどくさいわよとか言わ
あれ
れ
み
ち
たい
ゃ
な感じですけどね。
う。でも、本当は嬉しいんですよ、本当は。
嬉しいんですかね。なんか、時々目がマジな形で ダメだったんだと いう
よ
こ
か
と
れと思ってやったのに。
そうですね。あれってことはあります。そんな感じで、また今日も時間だったので。はい。じゃあ、もう知能シリーズ、一旦これで終了っていうことですね。
知能シリーズ、いろいろお話聞けて面白かったです。
はい。
ありがとうございました。
はい、ではありがとうございます。